ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長でいらっしゃいます工藤正剛さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。工藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はマーケットで動揺しないための準備というテーマでここからお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、ボラタイルな動き続いてますよね。
そうですね、昨月ですね、8月5日に日経平均は急落し、はい、1日で前日から約4500円下落しました、はい、ドル円も1日で5円近く下落しました、はい、今年から新ニーサでマーケットに参入された方は大変動揺されたことだと思います、はい、長期投資が重要ではありますが、大きな変動があった場合に人間ですので動揺することは恥ずかしいことではありません、はい、たくさんのアナリストの方がこの件についてお話しされているかと思いますが、今回はアナリストの方々のお話の理解を深めていただくために、大きく相場が動く際の基本的なお話をドル円相場を例にとり説明させていただきたいと思います。
はい。それではまず、いくつか終わりかと思いますが、大きく相場が動く前提としてはどのようなことが挙げられますか？
はい。大きく相場が動く前提として、直近のマーケットが理想的だったにもかかわらず、少しずつ崩れかけている予兆を発していることが多いです、はい、ファンダメンタルのお話は専門のアナリストの方にお任せするとして、はい、簡単に手に入る情報であるチャートから探ってみたいと思います、
は
い、
チャートね、多くの方が見てらっしゃいますよね。
はい、チャート、市場参加者がみんな、ほとんど全ての方がですね、見てらっしゃるものですが、ほとんど全ての方が移動平均を見ているかと思います。
移動平均線ですね。
はい。5日移動平均は市場参加者の1週間の平均コストと言えるかと思います。はい、同じように、20日移動平均は1ヶ月の平均コスト。はい、60日移動平均は3ヶ月の平均コスト、240日移動平均は1年間の平均コストと考えることができると思います、はい、理想的な上昇相場は日比線が一番高く、次に5日、20日、60日、240日の移動平均がございます。
このところのドル円で当てはめるといかがでしょう？
はい。ドル円は7月2日ぐらいまでこの形でした。はい、理想的な形です、こちらが7月11日ぐらいから乱れ始め、実際のドル円価格が60日移動平均を下回った7月17日くらいから下落に加速がついてきます。8月1日くらいに実際のドル円価格が240日移動平均を下回って8月5日を迎えることとなりました、
そして141円台と。
そうですね、はい、理想的な上昇相場が1ヶ月という短期間で様変わりしております、はい、60日移動平均を実際のドル円価格が下回ったということは、3ヶ月間に買いで参入した人はほとんど損をしていると言えます。
そうですね、
240日移動平均を実際のドル円価格が下回ったということは、1年間に買いで参入した人はほとんど損をしていると言えます、その方々が損切る行動に出ることにより、ありえないはずの下落を引き起こしているとも言えます、つまり短期間の大きな変動は得てして損切りが原因でマーケットを動かすことが多いと思います、著名な投資家のジョン・テンプルトンの言った上昇相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観とともに成熟し、陶酔会とともに死んでいくとは名言だと思います、
続いてその大きく相場が動く前提2つ目はいかがですか？
はい、ポジションが大きく買いもしくは売りに偏っている時も注意が必要です、なぜならば大きく偏っているポジションの巻き戻しが起こった際にマーケットの流動性が枯渇して行き過ぎた値段まで動く可能性があるからです、FX では、アメリカの商品先物取引委員会 CFTC が CME の通貨先物取引においてこのポジションの公表をしております。はい、火曜日時点のものを集計し金曜日に公表しております。はい、7月2日の円売りドル買いのネットの未決済玉は184,223枚ありました。こちらが翌々週の7月16日には3万枚減って151,072枚、7月23日には5万枚減って107,108枚、7月30日には3万枚減って73,460枚、
段階的に減ってきてますね。
そうですね。で、大幅な変動があった8月5日の翌日の8月6日には11,354枚とポジションの偏りがほとんどない状況となっております。はい、7月2日の184,223枚は過去10年で最大の枚数でした。はい、過去10年のネットの平均枚数は円売りドル買いで約4万7000枚ですので、平均の4倍のポジションの偏りがあったと言えます。
相当偏ってたわけですよね。
おっしゃる通りです。で、別の言い方をすると、たった1ヶ月で平均の3倍強のポジションが消滅したことになります。
結構歴史的な、ね、水準であったということなんですが、その他に、まあ、大きくポジションが動く前提はございますか？
はい、個人的なことなんですが、7月に私の母が円安で日本が大変な状況になってるそうだねと LINE してきました。
結構報道もされてましたもんね。
はい、私の母はマーケットとは無縁の人間です。はい、そのような人間までが円安と言い出してる時は注意が必要です。なぜならばマーケットが過熱していることを最後に知る人々だからです。皆様のお近くの方でマーケットと無縁の方までそのお話をするようになったときは逆指標としてご活用させると良いと思います。
よく株式市場でもね、為替市場でも言われますよね。
はい、私の経験上ですね、信じられない大きな動きがあるのは7年に一度ぐらいだなと思っております。
サイクルがあるんですね。
はい、したがって7年間はこのような下落がないなと思っております。はい、ただし備えあれば憂いなしですので、台風の準備をするようにその準備が無駄になることを祈ってマーケットとうまく付き合っていきたいものです。
今回はマーケットで動揺しないための準備というテーマで重要なポイントを工藤さんにお話しいただきました。右往左往しないようにですね、冷静に捉えておきたいところですね。
そうですね。はい、
工藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券から栃木県足利で行われるセミナーのお知らせです。2024年前半は新ニーサ制度の開始や日経平均株価の最高値更新など市場にとても大きな出来事がありました。後半もアメリカ大統領選の行方などこれからも注目すべきポイントイベントも控えています。そんな中テレビやラジオでおなじみ川口和明さんと年末の相場を展望していくセミナーを足利で開催します。川口和明セミナー、24年年末相場をズバリ、10月10日木曜日お昼3時30分から足利フラワーパークプラザ、旧足利市民プラザで開催します。こちらのセミナーは定員100名となっております。締め切りは10月9日水曜日です。定員に達し次第締め切りになりますのでご了承ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なおこのセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、 法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。ユアパートナーインファイナンス、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りします。田島さんとお電話がつながっています。田島さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今回は田島さんに突き破れるか3万9000円の壁というテーマでお話を伺いますが、はい、田島さん、まあボラティリティが高い状況続いてますが、日経平均株価現在では、まあ、3万6000円割れの水準というところなんですけれども、
う
ん、
そうですね、
足元いかがでしょう。
はい、まあ、昨日今日の話で言いますと、昨日のニューヨークかなり強い状況でしたし、まあ、特に半導体関連、
はい、
まあ、こういったところが強かったので、今日また3万6000超えてくるかなという感じするんですけど、まあ、結局9月の2日に3万9000一旦超えて、
はい、
でそこで頭打ちになっちゃって、いよいよ、まあ、足元で3万5000台こういう状況になっちゃってますよね。またここから少し戻りを見てい、くとしても、はい、まあ、どうしてもやっぱり3万9000の壁というのがそこに立ちはだかる、うん、まあ、その要因の一つとしては、やはり今日経平均株価構成銘柄の予想一株利益の平均値、はい、
EPS ですね、
はい、これが2430円から40円ですね、
はい、
まあ、昨日の終値でもそうでした、うん、でこれは4、5、6月期の決算を通過した時点での数値ということで、
はい、
まあ、これを予想 PR16 倍として計算すると3万9000円前後になります、
うん、
まあ、結局目下はこの水準が上値の壁として意識されていますし、
はい、
まあ、過去の価格帯別出来高というのを見ても、これご承知の通り、やはり3万8000円から9000円のところにかなりの厚みがあって、
はい、
でそこはやっぱり戻り売りが出やすいと言いますかね、そのあたりで持ってらっしゃる方はやれやれの売りを出しやすいと。
はあ、そうすると、はい、田島さん、この3万9000円の壁突き破るにはどういうことが必要になりますかね。
そうですね、まあ、もちろん全体試合がより改善することも一つなんですけど、一番は何よりその平均 EPS 一株利益の予想値が、
はい、
やはり引き上がってくることが最も大事で、うん、
はい、
まあ、そのタイミングっていうのは基本的には四畜期の決算の発表時、
10月の下旬あたりですかね。
そうですね、11月の半ばぐらいまで、
はい、
これを待たなきゃいけないってことになりますので、少しその時期は遠いですよね、
はい、
まあ、もちろん四畜を通過しても予想値が引き上がらない可能性もなきにしもあらずですけど、
はい、
まあ、いろいろと報道等もありますように、その基礎時点での予想、まあ、各社の予想がかなり慎重だった、
はい、
控えめだったってことを考えれば十分、うん、まあ、その引き上げられることに期待していいんじゃないかなと思います、
はい
はい、
そこまでに何かイベントありますか、気になるイ
ベント。そうですね、やっぱりですね、全体の牽引役として半導体関連株、
はい、
まあ、含むところのハイテク株全般、もしくは自動車株、まあ、こういったものを見ますと、どうしてもですね、今年3月4月に高値をつけて、
はい、
その後大幅に株価が下落しちゃってるっていうケースが多いんですね。
そうですね、例えばどのあたりを見てらっしゃいますか。
はい、例えば代表的には東京エレクトロンの年初来高値って4月の4日でしたね、
はい、
トヨタ自動車は3月の27日、うん、そうすると、まあ、その高値近辺で信用取引を活用して買いを入れた個人投資家の方々は、
はい、
まあ、そのまま塩漬けになっちゃってるとすれば、この9月10月あたりに信用期日を迎えるわけですよね、
はい、
まあ、一般にその期日が超えれば、いわゆる期日明けという状況になりますとね、そこから株価の上値ってのは軽くなりやすいとされていて、
はい、
まあ、そう考えますと今年は11月から年末に向けて全体に株価が上値を取りに行きやすい、まあ、そういう状況になると見ることもできますし、
はいはい、
まあ、そして先ほど申し上げたように11月半ばには四畜の決算の発表も一巡し、まあ、仮にそこで予想 EPS の平均値が2500円を超える水準まで引き上がれば、
はい、
まあ、これ PR16 倍で計算しても日経平均株価は3万9000円の壁を突き抜けて、また再び4万円台にチャレンジすると、まあ、こういう状況になっておかしくないと思いますね。
そうしますと、まあ、11月から年末にかけては上昇に転じていくというところになりますか。
遅くてもそのあたりまでにはまた強含んでくると思います、
はいはい、そうなりますと、まあ、しばらく当面の間、どのような銘柄を物色、投資戦略として立てていったらいいでしょうかね。
そうですね、やっぱり指数自体には一定の上値の壁があるというふうにお話した通りで、
はい、
まして9月はちょっとアメリカ株が上がりにくいと、こういう穴まりもありますのでね、大統領選も11月初旬に控えている中、
ちょっと積極的に上がりにくいっていうところですかね。
そうですね、だから結局その指数自体というよりは個別の株の、まあ、銘柄の循環物色がまだ続くと、
はい、
まあ、こう見ておかなきゃいけませんね。
はい、あの前回ご出演いただいたときにその為替の動向ですね、あの円高方向になびきやすくなっているというお話もございました、はい、まさに今足元そのような状況ですね。
そうですね、こっからもう一段の円高方向へ なびくっていうことはなかなかないと思うんですけれども、まあ、それでも一頃でもだいぶ円高に触れたことによって、
はい、
まあ、円高メリット株というよりは、うん、円安デメリットを受けていた銘柄っていうのがやっぱり魅力的に映ってくると。
内需関連、
まあ、内需関連ですよ ね、で先月も例として取り上げた食品株、
はい、
まあ、昨日もあの日経朝刊に取り上げられていましたけれども、
はい、
まあ、先月申し上げたのは日清食品
2897、
はい、または日例
2871ですね、
はい、まあ、日例に至っては今週に入って上場来高値を更新してきていますし、はい、まあ、前回お話したパルグループホールディングス、うん、
2726ですね、
はい、これもあの生活防衛志向を支援する小売株っていうことで、まあ、他に挙げますと例えば神戸物産
3038、
はい、セリア
2782、
はい、あと ABC マート
2670ですね、
はい、まあ、こういったところがやっぱり物色の矛先は向かいやすい、
はい、
さらにここに来てですね、例えばタカラトミーとか
7867、
はい、コナミグループ
9766、
はい、あと同じ玩具の卸でハピネット
7552、
はい、あとはもう小売りの代表格イオン
8267ですね、
まあ、こういうところが上場来高値を更新してきているんですよね、
はい、今月に入ってですね、
はい、非常にですから足元の物色動向はこういった銘柄群顔ぶれを見るだけでも、
はい、
まあ、ある意味分かりやすい状況になっていて、
はい、
まあ、今しばらくこういったところが物色されやすいっていうふうに見ておけばいいとは思いますね。
当面物色の矛先、内需関連のまあ主力株に向かいやすいというところですね。
ということになると思います。
その他、田島さんいかがでしょうか。
はい、もうあの9月も半ばに差し掛かってきましたんで、そろそろ9月権利確定の、まあ、高配当株、高業績株。まあ、要するに3月本決算の企業で9月に中間配当の権利が得られる会社っていうのを、まあ、やはりちょっと注目しておきたいなというふうに思いますし、
はい、
権利確定日に向けて物色の矛先が向かいやすい、まあ、こういう銘柄っていうのはちょっと皆さんもお調べいただければなというふうに思いますね。
はい、まあ、9月ではそのあたりもね見ておく、高配当株にも注目というところですかね。
はい、
はい、よくわかりました。田島さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長でいらっしゃる工藤正剛さん、そして経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。